紀元前2450年、カイロ近くの大ピラミッドと複数のピラミッドが完成した。碑文、ピラミッドテキストでは、ピラミッドはプタハの息子、トートの指示の下で建設されたと言っている。大ピラミッドは宇宙から見た時の地上のすべての陸海の精密な中心点に位置している。これは空中からの視点、宇宙からでなければ観測はできない。ギザ高原にあるすべてのピラミッドの配置は、旧帝国の中の様々な太陽系や特定の星座の鏡像を地上に作るように意図されていたもの。紀元前2181年、ミンがエジプトの豊穣の神になった。このイズビーはパンの神でもあり、ギリシャの神でもあった。このミンは旧帝国の記憶喪失システムからどうにかして脱出することができたイズビーだった。紀元前2160年から2040年、ドメインと旧帝国の戦いが終焉。その後、最初の人間のファラオが首都をメンフィスからヘラクレオポリスに移した。紀元前1500年、アトランティス滅亡の日付にあたり、アヌの神官たちはこの時期に地中海地域がアトランティスの人々に侵略されたと記録しているが、事実はクレタ島のミノア文明からの難民だった。紀元前850年、ギリシャの盲目の詩人ホメロスが神々について書いた物語は記憶喪失オペレーションを避け、イズビーたちの地球での英雄的行為の非常に正確な記述であった。紀元前700年、ベーダ参加集が初めてギリシャ語に翻訳された。これは西洋文明における文化的な革命の始まりであり、原始的で残忍な部族文化をより道理にかなった行動に基づいた民主主義的な共和制に変貌させた。紀元前638年、から559年、ギリシャの賢者ソロンがアトランティスの存在を公表。彼はヘリオポリスのセノフィスとサイスのソンキスの下で学んだ。これらは旧帝国の大神官だ。紀元前630年、ゾロアスターがペルシャでアフラ・マズダーと呼ばれるイズビーに基づいた宗教的実践を作り出した。紀元前604年、老子は道教を書いた。彼は哲学者で偉大な英知を持ったイズビーであり、装置を克服し地球から脱出した。自分の思考と自分の過去性に直面し、自分の記憶と能力、不死の一部を取り戻した。老子の言葉です。それを見ようとする者は見ることはない。それを聞こうとする者は聞くことはない。それを掴もうとする者は掴むことはない。その形のない無の存在。道の不動の源を。霊魂の無限の本質が命の源である。霊魂は自己である。壁は部屋を形作り支えるが、そこにできる空間が最も重要である。壺は粘土で形作られるが、その中に生まれる空間が最も有用である。行動とは無が何かに影響した結果である。それは霊魂の無が、あらゆる形の源であるのと同じようにだ。中略。幻想を想像するのは自己であり、霊魂である。人の妄想とは、現実とは幻想ではない、というものである。幻想を想像し、それらは現実よりも本物である、とするものが、霊魂の道に従い、天の道を見つける。紀元前593年、ユダヤ人たちによって書かれた旧約聖書の創世記は、天使たちが地球の女性と性交し、彼らの子を産んだことを記述している。旧約聖書が書かれた目的は、人間が不死の霊的存在であるという知覚を破壊することにある。創世記、あるいはヤハウェは、生物的な肉体に対し、地球で120年生きられるように設計したと述べている。太陽タイプ12クラス7、の惑星の生物的な肉体は大抵の場合150年だ。しかし地球の人間は約半分。これは牢獄の管理人たちが遺伝子操作したからだと疑われる。旧約聖書の多くが支配強固なバビロニアでユダヤ人が監禁されている間に書かれたものだ。この本には偽りの時間と感覚と偽りの創造の源についての概念が導入されている。最も重要な事実として人間が不死の存在であるという知覚を破壊することにある。蛇は旧帝国のシンボル。竜、パイソン。失われた一個大隊、3000の魂をドメイン捜索隊が探す。 ペルシャ文明の至るところで翼を持った宇宙船が石に刻まれている。失踪した一部はイルカやクジラで発見された。他、キュロニス2世。紀元前200年、テオティワカンの意味は神々の場所。人が神に変えられた場所。この施設のすべては太陽系の正確な縮尺模型となっており、内惑星、小惑星帯、木星、土星、天王星、海王星、冥王星の軌道距離を正確に反映している。地球を支配する旧帝国は支配者を爬虫類人だと思わせたい。モチーフに蛇や竜を使ってきたのは、やはり幻想に惑わす計画の一部。神々、旧帝国のイズビーたちが住んでいる生物的肉体の多くは、地球の人間の肉体と外見は非常に似ている。つまり、爬虫類人ではない。たとえ彼らが頻繁に蛇のように振る舞うことがあってもだ。1307年、旧帝国工作員たちは国際銀行家たちを操作している。戦争とは囚人たちを支配する内在的な仕組みなのである。これらは人間たちの脱出の可能性や活動を防ぐことにある。洗脳イコール葬式を利用して魂は物理的な物体であるとする。地球は1億種に至るほどの生命体が存在。35万種は甲虫。絶滅した種はその何倍も多い。自然淘汰による進化は単なる SF でしかない。一つの種が偶発的に、あるいはランダムに他の種に進化することはありえない。どんな生命体であれ、偶然の一致で起きた化学物質の相互作用の結果であるという話はありえない。植物連鎖は意図的に作り出された生態系であり、自然なものではない。ある生物が自らのエネルギー源として他の生命体の肉体を食べるという発想は、生物工学ビジネスの中で最も大きい会社の一つが解決策として提案したものだった。またこの会社は政治支援団体を雇い、生命体は他の生命体を餌にするべきという理念を美化させた。それまでの全ての生命体は太陽光や鉱物、あるいは植物質しか必要とはしなかった。この会社は種の自動交配の機能を遺伝子に組み込み、また他の生命体を食すという概念を広めたため、食べ物とセックスの発想を広め定着させたが、これはバイオテクノロジー産業全体を完全に崩壊させた。家畜や哺乳類のような動物たちの生命体のために使われている生殖再生の引き金は、匂い腺から放たれた化学物質がテストステロンあるいはエストロゲンによって刺激されるとき、生殖化学電気衝動と組み合わさることによって誘発される。貧困は多産の原因。こうした基本的原理は全ての生命体の種の中に適用されている。遠く離れたいくつかの惑星には生態工学の製法を記録したコンピュータファイルがまだ残っている。性的美的苦痛の電子波、イズビーの捕獲装置、また衰弱させる効果と依存症がある。なのでドールボディしか使わない。ニコラ・テスラは人類を援助するためにやってきたドメイン軍の士官だった。ドメインの世界には階級制があり、最も高い階級は自由に肉体の種類を使えるが、下の階級の者には行使できる力や能力、移動力が制限されている。これより下がドールボディ階級。さらに下が兵士階級。ドールボディは食料、排便、睡眠などは必要がないし、ほとんど永久に修復が可能で再使用ができる。特別な機能を容易に行うために様々なタイプの体のデザインがある。これらはたくさんの等級があり、それが同時に階級章としての機能を果たしている。ドメインの宇宙船は1日で数兆年を移動することができる。この宇宙で生物的肉体の開発が始まったのは約74兆年前のこと。様々な非道な目的、特に娯楽目的のために肉体的な感覚を通して間接的に体験するためにたくさんの肉体のタイプが創造され、その中に住むことが急速にイズビーたちに流行した。その時から急速に肉体との関係において退化し始めた。遊び続けた結果、再びそこを離れることができないように意図的な罠が導入された。イズビーたちは肉体に入るとうっかり傷つけたり傷つくことが多かった。なので肉体に入るときは力を最小限に抑制した。 この流れの結果、多くのイズビーたちが永続的に生物的肉体の中に囚われてしまうこととなる。また、この状況は一部のイズビーたちにとって都合の良いことだったので、この状況を利用してこの者たちを奴隷にした。これらのことから、結果的にイズビーに本来備わっている能力、個人の自由やエネルギーの創造、状態維持といった能力が衰退した。これが非常に厳しく監視された階級制度をもたらす原因になった。身長40センチ、肌が灰色、各手足に3本の指。